こんにちは、レキチです。今日もバンドメンバーを探す方法ですね、どんどんどんどん続きをお伝えしていきます。で、今日はその1、前回メールでお伝えしてたんですけど、その1とあとその2ぐらいまでですね、音声でこと細かに喋っていこうと思います。で、チラシの作り方ということで、前回お伝えしたんですけど、ポイントとか要点、やり方っていうのを文章ですね、文章で、お伝えしたんですが、今までチラシ作ったことがある人とかですね、あと、メンバー募集で、そういう活動をしたことがあるっていう人は、もう当たり前のことばっかり、すごい、さもすごいことのように当たり前のことを偉そうに語ってるなっていう印象もあるかもしれないんですけれども、僕もバンドのメンバーを探すために、チラシっていうか、楽器屋さんでいろいろメンバー募集の広告を見て回ったりとかする中で、なんだかんだ言ってですね、チラシを見ててもやっぱり何も伝わってこないというか、結局この人たちは何をやりたいんだとかですね、どういうビジョン、どういう目的を持ってバンドをやりたいんだとか、どういう活動をしていきたいんだとか、具体的にあまりわからないチラシっていうのが多いんですね、実は。多いというかもうほとんどがそうなんですね。で、だからやっぱり前回メールでお伝えした内容ですね、基本的すぎる、基本中の基本なんですけど、やっぱりそこを気をつけて手を抜かずに、バシッとですね、伝えたいことを書いて、で、足りないところは補ったりすると、今チラシで募集をかけてて反応率が悪いという人は、今よりも反応率が上がったりとか、すごく印象的で人の目に留まりやすいような、チラシですね。そういうのができる可能性が高いです。で、チラシが目に留まる、止まらないっていうのは、デザインとか、文字のフォントとか、そういったのは、ほとんど関係ないです。それよりも、やっぱりお客さん文字を読むんで、デザインがどうこうとかよりも、文字で何が伝わってくるかっていうのが一番大事だと思いますんで、手書きでもいいだろうし、パソコンで作れる人はパソコンで作ってもいいだろうし、とにかく、具体的に明確に鮮明に自分たちがどういう、スタイルでやりたいのかということを伝えるチラシを作るというのが大事ですね。で、本当に連絡先が見えにくかったりとか、手書きで字が汚すぎて、メールアドレスがよくわからなかったりとか、R なのか N なのかとかですね、こう、わからなかったりする場合が結構あるんで、そういうところはきっちりとやった方がいいということですね。で、来週か、再来週か、そのぐらいに、チラシの作り方についてですね、ビデオで事細かに僕が思う印象的なチラシだっていうものの作り方ですね、これをビデオで解説していきますんで、これは楽しみにしておいてください。今本当にメンバー募集してるっていう人はぜひぜひ見てほしいと思います。で、もう本当ギターどうこうよりもパソコンの使い方みたいな話になってしまうんですけど、バンド活動をしていく上で、知っておいて損はないので、楽しみにしてもらえればと思います。はい。じゃあ今日は2つ目ですね。ストリートの話。これを、ストリートじゃないですね。ライブハウス。ライブハウスとか、バンドマンの関係者と仲良くなって、それで、アプローチを取っていって、友達とかを増やしていく。音楽関係の仲間を増やしていく。で、そこからバンドメンバーを探していく。という方法ですね。こちらをお伝えしていきます。ライブハウスなどにお客さんとして潜入し、店の人や出演バンドの人と仲良くなる、そして知り合いのバンドマンを紹介してもらうというふうに、書いてます。潜入っていうほどでもないんですけど、別に隠れてこっそり裏口から入るわけではないので、堂々とチケットを買って、受付から入ってくださいということなんですけど、そういうやり方。で、これは、ライブハウスなどっていうふうに書いたんですけど、ライブハウスだけじゃなくて、ライブハウスでもできるし、ストリートライブですよね。路上でライブをしている人にアプローチを取ることもできるし、あと場合によっては野外イベントですね。なんかお祭りだったりイベントが、あって、そこでなんか特設ステージがあっていろんなバンドが出てるとか、もしくはなんかオーディションライブみたいなのがあったりとか、そういうのが野外であったりする場合が多いですよね。さすがになんかサマーソニックとかフジロックとか、そういう大きい規模だとまた全然話が違ってくるんで、そういうものではないんですけど、アマチュアバンドさんがよく出るようなイベントっていうのもあるんで、だいたいその3つですね。ライブハウスか、野外ストリート、もしくは、野外のイベント、そういうところで、どうやって コミュニケーションを取って仲良くなっていくか、それでバンドマンを見つけていくか、3つのポイントに絞って、お話をしていきます。でもちろんこれそうですね、前回その言った4番目の専門学校にいるとか軽音楽部に入ってるよとか、そのすでに音楽仲間がいる環境にいる人っていうのはもちろんそちらを最優先してそこから探していった方が早いです。今日の話はそういう自分がいる環境で音楽仲間が友達とか関係者仕事仲間、そういうサークルにも入ってないという人が、聞いてもらう音声ですね。でもちろん専門学校とかクラブとかでいい人がいないという場合は今日の音声役に立つと思うんで、このやり方をしてみてください。はい、じゃあ非常に前置きがなってもう早く言ってくれよっていう感じだと思うんですが、喋っていきます。でまずライブハウスですね。ライブハウスに行って、バンドマンを紹介、最終的にもうバンドマンを紹介してもらうというような方法、これを話していきます。でライブハウスっていうのは、大きなライブハウスっていうのは有名なバンドとかいっぱい出てたり、もうそろそろ売れるブレイクしそうなバンドがワンマンライブをやっていたりするので、あまりおすすめではないです。難しいです。それよりも、キャパですね、ライブハウス50人、オールスタンディングで50人から100人のお客さんぐらいが入る小さいライブハウスを狙うということですね。でこれは地方だろうがどこにでも一つや二つや必ずあると思います。ちょっと沖縄とかそういったところはちょっと僕行ったことないんであるかわからないんですけど、まあでも沖縄の人のミュージシャンっていうのもたくさんいるんで、そういう音楽っていうのは多分盛んだと思うんで、ライブハウスという名目じゃなくても何かそういう場所っていうのはですね、たくさんあると思います。でこのライブハウスっていうのは、まあ、都会の人ですね、都心部であればあるほどライブハウスの数が多いところに住んでいる人ほど、まあ、有利だと、ガンガンできる方法になります。でチラシよりもどちらかというとこのライブハウスとかで直接仲良くなって紹介してもらうという方法が一番早くて、一番手間がかからず、そして一番長期的に良い関係が保てるメンバーと巡り合える可能性というのが高いです。インターネットっていうのも数が多いんですけど、まあ、ミクシーとかでもいいんですけど、やっぱりちょこちょこちょこちょこメールしたりコメントしたりとか、あと相手となんか腹の探り合いになってしまったりとか、本来の目的とずれたりしてしまうことがあります。で相手がバンドメンバーを探してますよという名目で、実はただただなんか友達が作りたいだけだったとか、なんかそういう曖昧な人も多いんで、もうこういうもう本当に直接音楽を真剣にやってる人がガンガン出てるライブハウスの人と、もしくはバンドマンの人と仲良くなるっていうのは最高の方法だと思います。でそういう小さいライブハウスに行くのは、まあ、一人で行きづらいという、まあ、一人でも行けないことは全然ないんですけど、一人でも行きづらいという人は友達か何かを誘って、ちょっと気になるバンドがあるんだけど一緒に行ってみようということでも何でもいいと思うんですけど、行ってみると。でチケットは1枚だいたい1500円から、2000円というパターンがほとんどです。でそれプラスドリンク代っていうのが必ず500円かかりますんで、まあ、2000円から2500円ですね、ちょっとかかる場合がほとんどです。で、まあ、ライブハウスいつ行くかっていうことが問題になると思うんですけど、まず自分がやっぱりやりたい音楽に近いジャンルのアーティスト、それが出てる時に行くということですね。でそれはライブハウスのホームページを見たりとか、パンフレットがあればスケジュール表っていうのがあるので、それを見ると今日は何々系のイベントですとか、そういうのが書いてあります。でもちろんギターロック系で行きたいんであれば、ギターロック系のイベントを選んでいくと。でもしどうしてもインターネットのサイトとか、パンフレット見てもわからないという場合は、ライブハウスに直接メールをしたり電話をしたりして、担当の人に聞いてみると、そうすると、あ、何月何日と何月何日がこういう系のイベントがありますよっていうふうに教えてくれます。でもちろんこれはたくさんのバンドが出るブッキングライブっていうのに行った方がいいので、イベントとかワンマンライブで一つや二つのバンドしか出ないっていうのは、ものすごいもう根強いファンがたくさんいるバンドだったりとか、あと、もうすでに有名なバンドでなかなか接触しても個人的にコンタクトは取りづらいとか、そういうケースがまあちっちゃいライブハウスでも多いんで、ちっちゃいライブハウスでなおかつ4バンド5バンド、まあ、最低4バンド以上ですね、最低4バンド以上出てるブッキングライブっていうのに、足を運ぶというのが、一番効率的です。でそういう4バンド5バンド出るブッキングライブっていうのは、 ほとんどのバンドがノルマっていうのをライブハウスに支払ってるんですね。で、まあ、チケットを売ってそれを回収するとか、そういうシステムになってるんですけど、なので、まだまだ人気が出てないとか、あまり多くの人が知らないとか、そういうバンドさん、すごい身近ですごい接しやすいバンドさんばっかりなんで、もうほとんどあなたと同じですね。あなたがまだバンドやってなくても、バンドやり始めた人ばっかり出てるんで、すごい距離が近く感じられて、話も合うっていう人が多いと思うんで、そういうブッキングライブを狙っていくっていうのがポイントになります。で、まずアプローチの仕方なんですけど、まあ、アプローチの仕方っていうと、なんかこう出会い系サイトでなんか彼女を作る方法みたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、アプローチの仕方っていうと、まあ、そのバンドを見てて気に入ったバンドがいたらですね、まあ、あまり本当に好きじゃないなとか、これは無理だなっていうのはもうやめた方がいいと思うんですけど、まあ、ある程度気になるバンドさんがいたら、そのバンドさんのライブが終わった直後に物販席っていうのがあるんで、物販席でまあ物を売ってたりグッズを売ってたり無料で CD 配ってたり、ほとんどのバンドをしてると思うんで、もしくはまあアンケートを取ってアンケートの回収箱があったりとか、そういうのがあると思うんで、そこで、すごい良かったですね、かっこよかったですねとか言って話しかけてあげるっていうことですね。でもほとんど大概のバンドさんはこれ心配しなくていいんですけども、ほとんど喜んでくれます。でもしなんか車に構えた変なやつで、態度悪いなこいつっていう場合でも、すごいかっこよかったですよとかって言ったら、車にまあ、態度悪いような表面的にはそういう風に見えても、内心はもうスキップしてるというか、もう心の中はルンルンで、ものすごいテンションはガッと上がってると思うんで、嬉しくない人はいないですから、そういうふうに話しかけてあげると。で、いつからやってるんですかとか、どんな感じでこれからやっていくんですかとか、そういうふうに話をしてればですね、まあ結局ブッキングに出てるバンドさんっていうのは、まあ言っちゃ悪いんですけど、人気がないというか、まだまだこれからのバンドなんて必ず喜んでくれます。で、人にやっぱりそうやってかっこいいですねとか、いいですねって言ってもらいたいために、ライブをやってる、人を楽しませたい、楽しんでもらいたいっていうためにライブをやってるんで、必ず喜んでくれると思います。で、その後に、まあ、できれば、まあ、お金に余裕があればなんですけども、グッズとかがあれば、まあ、買ってあげたりとか、してもいいと思います。まあ、これは別に必須ではありません。で、一番いいのはアンケートを取ってメールアドレスとか連絡先を書いてくださいと言ってるバンド、これをこういうバンドにアプローチをするのが一番いいです。っていうのも、彼らは、メールアドレスやお客さんの連絡先を聞いて、でその連絡先のを聞く代わりに CD を渡すとかですね、それでファンとかをリピーターを増やすっていう作戦を取ってるバンドマンっていうのが最近は多いです。だからアドレスをもう書くのに抵抗があって嫌だっていうお客さんが多いんですけど、あえてあなたはもうちゃんと自分のメールアドレス、携帯でいいと思うんで、携帯のアドレスを書くということですね。で、まあ、ここでなんか変なやつだったらどうしようとかですね、そういうことを思ってたらもう何も始まらないんで、連絡先を書いておく。で、よっぽど怠慢なバンドじゃなければ、次のライブはいついつですよとか、そういうメールを送ってきてくれるので、で、その時にちゃんと、返してあげて、また次のライブとかに行ってあげて、あなたの名前とかを完全に覚えてもらうってことですね。これはブッキングライブに出ているバンドさんに対して行えばもう簡単です。もうあっという間にできます。一回ライブに行って、もしメールが翌日とかにバンドから来ればですね、それに返信をして、この前こうこうこうでした、こう、こういうふうに話しかけたものです、また行きたいですみたいな感じにすると、必ずもう大喜びですから、バンドさんは多分100人に送メール送ってもなかなか返信って、まあ10人も返ってくるか返ってこないかわからない世界ですから、それで、あなたがメールを返してあげればもう喜んでくれることは間違いないです。まずこういうところを狙い目にやってみてください。じゃあちょっと、音声長くなってきまして、また次の音声で、続きを話します。